ドクターマーボーの
お日様広場。
毎月最終日曜日のこの時間にお送りしていますドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井雅彦院長と奥様恵子さんと一緒に毎月ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いています。今月のゲストは先月に引き続きのですね、篠田弁護士なんですけれども、今月はどんな話題になりますか。この後どうぞお聞きください。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。それでは今月もドクターマーボーのお日様広場のコーナーをお送りしていきます。今月もお相手はドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井雅彦院長、そして奥様恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今月のゲストも春取法律事務所の篠田直子弁護士さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
先月の放送では主にこう離婚の問題とかそのあたりを中心にしていろいろなお話を伺っても、僕たちも聞いたことのないような話を、それなのにこう納得できるような、そういうようなお話をいただきました。で、今月なんですけれど、今回は子どもたちを絡めたトラブルのことについてちょっとお話を伺いたいなというふうに思ってます。はい、で、先生のところに相談に来るっていうことをちょっと冷静に考えてみると、子どもが訴えに来るっていうことは まずないわけですよね。はい、子どもの問題だったとしても、大人が訴えてくるっていうことになると思うんですけど、子どもの絡んだこうトラブルっていうようなものって、エスカレートして先生のところにまで話がいくようなことってあるんですか？
現実にはあります。例えばどんなケースがあるかっていうと、ね、例えば子どもが喧嘩で怪我をさせてしまった、させられてしまったけれども、どうしたらいいだろうかとか、あとは学校の中でね、トラブルに巻き込まれて、まあ先生方の対応に納得ができないので、何か法的な手段が取れないかとか、そういった相談がありますね。はい、最近はね、訴えてやるみたいなね番組もね登場するぐらいだからね、何かあったら弁護士って結びつく人も逆に増えてきているのかもしれませんね。
すごい身近な存在に。
そうですね、それはある意味ね、そうですね、ある意味いいことではあるかなと思ってますけれどもね。はい、
ただこういったことで本当に何ていうかこう法律的な何かになるっていうふうなことっていうのは実際にはどんな系あるのかなと思ってしまうんですけど、
なるほど。私自身が実際にその学校の子ども同士のトラブルで担当した裁判はないんですけども、全体的に見るとね、やはりいじめに関するね、訴訟裁判とか、いじめ自殺の裁判とかっていうことで全国各地でね、少しずつそういう訴訟は起きてきてますよね。はい、
いじめとかは確かに、そういった裁判になるとかっていうのは理解できるんですけど、子ども同士でこう、昔で言えば喧嘩みたいな感じのことっていうようなことっていうので、裁判になるまで至るようなケースってのはもうまずないという感じ。
そうですね、私の基本的なスタンスとしては、やはりね、子供って子供同士で、いわゆるトライアンドエラーっていうのかな、衝突し合って、お互い傷ついて傷つけ合って罰の悪い思いをして、周りに迷惑かけてっていうことをね、一連経験するのがね、ある意味なんていうのかな、社会として許容すべきというのか、っていうスタンスでいますので、やはりね、その一つ一つをいわゆる法的な場に持っていくということは、やはり基本的にはそぐわないですね。いじめとか本当にいじめで自殺してしまったというような生命に重大な問題が起きたということはまた別ですけれども、基本的にはもうね、生活の中でのトライアンドエラーについてはやはり法的な土台に乗せることがそぐわないと考えているので、そういう裁判を起こしたいという親御さんがいらっしゃった時にはですね、実際に それをすることによってね、うん、お子さんに今後どういう影響があるのか、それから裁判がね、うん、実際にお母さんやお子さんの幸せや納得につながる方法ではないですよっていうことをご説明して、うんうん、納得していただくことが多いと思います、
うん、
はい、
なんかこういうふうに言うとですね、うん、こう昔自分が子供だった時代には想像もつかなかった話で、うん、
はいはい、
だいたい子供ってたちの喧嘩に親が入ってくるとか大人が入ってくるということは通常なくて、大人が出てきた時の恐ろしさというのがすごくあったような気がするんですけど、
はいはい、
最近ちょっとそういうようなのがなんかこうなんかなくなって、なんとなく私の印象ではなんか子どもたちがかわいそうだなと思えるようなところもあるんですけど、
そうですよね。私も前回お話ししましたけれども、うん、私は4人の子どもの母親ですし、うん、6人兄弟って、いわゆるね、うん、本当に昭和の大家族みたいな、うん、家族で育っていますから、うん、やはりね、子供同士のね、そういったね、いざこざや喧嘩にね、大人が、入ってくるっていうことは基本的になかったですし、うん、そこで喧嘩が起きた時に、そのね、どっちが悪いとか、きっかけはどっちだとか、どっち、いわゆる白黒つけるっていうようなね、うんうんうん、ことも、昔はしなかったとは思うんですよね。
喧嘩両成敗って言ってましたもんね。
そうです、そうです、そうです。
二人とも原稿貼られて、黙って、
そうですね、そうですよね。そうですよね。だけれども、何かね、本当に最近は白黒思想というのかな。ね、なんか
ね、
そうですね、白黒をつけたがる傾向が、何事にもあるので、そういう意味では子供同士の喧嘩でも、どっちがきっかけでどっちが何対何で悪いんだみたいなところまで突き詰めたいみたいなね、親御さんもね、増えてきたのかな、それは親御さんだけが悪いわけじゃなくて、社会がね、一般的にはね、なかなか人とのトラブルや葛藤の中で、その育ってこなかった世代が親になっていることとか、子育て自体がね、やはり皆さん不安で子育てされているから、何か子供に起きた時にね、私は悪くないんだ、向こうが悪いんだ、だから私の子育ては大丈夫なんだっていうことで、いわゆるね、お母さん自身が自分を安心させるために、何か周りにね、感情的になって責められないようにしたいっていうような傾向が、ね、強くなってるかなっていう印象は受けています。
そうですね。はい。そういう場面は医療的なところでもあるんですけど、はい、そういう人はやっぱり本当になんていうか、助けを求めてるところっていうのが本当はあるんですよね。
そうですね。
だから、
はい、
そういう人たちのこう逆に力になれたらいいなというふうにはやはり思うんですけれど、
はい、
子ども同士のこういろんなことっていうのはやっぱりあって、うん、そして大人が出ざるを得ない場合っていうのはやっぱり世の中上あると思うんですけれど、
そうですね、はい、
これ大人がどういうところに逆に言うとか介入すべきなんだろうかって、うん、大人が介入するとしたらどんなところなのかなっていうふうにして思うんですけど、
はいはい、
何かアドバイスみたいなものありますか？
そうですね、私もね、実際に自分の子どもが保育園で他の子どもさんとぶつかって相手が怪我をしたとか、ね、実際に学童保育の現場で叩かれたとか怪我したとかっていうことで、いろいろね、連絡をいただくことがあって、親としてどこまでね、どういうふうに介入すればいいのかなっていうのはなかなか悩ましいなと私自身も思っていて、正解を持っているわけではないんですけれども、やはりね、実際に相手がね、怪我をしたとかっていうようなね、実際にそういうケースであればね、やはり社会常識的にはね、相手に謝罪する必要があるでしょうし、そういったところで親がね、やっぱり出ていく必要はある場面はあると思うんですよね。で、そこでやっぱ気をつけてほしいのは、最初のね、出方を双方一歩間違ってしまうと、思わぬ方向に行ってしまうのでね、子供のことだから親ってね、すごく熱心で、子供が怪我したとかさせてしまったってなると、本当になんかもうね、カーッとなってしまってね、なんか我を失ってわーってやってしまいがちなんだけど、やはりね、そこで少し一歩ね、冷静になって、やっぱり周りの家族、お母さんであればお父さんにこういうことあったんだけどどう対応したらいいかって相談するとか、やはり学校現場で起こったこと、保育園で起こったことであれば、 一番学校の先生や保育士さんたちが経験者ですから、うん、こういう場合はどうしたらいいんですかとか、どういうふうに対応したらいいですかということで、一人でね判断して突っ走らないで、うんうん、やはりね周りに相談しながら、うん、大人として冷静に、うん、対応してもらいたいなと思ってます。
大人だというふうに言ってもやっぱり自分の大事な子供のことだから、はい、うん、普段冷静でもこのことでは冷静ではいられなくなるっていうのは分かります。そういうことはあの場面としては僕もよく見るので、ね、はいはい、あのそのことはあのそれは親御さんが本当に子どもさんのことを心配してるっていうことがよく分かるの で、うんうん、 そうですね、それはいいとは思ってはいるんですけれど、うんうんうん、あのそうであれば一人にならずに誰かもう一人に自分が客観的になれないときは誰かにこうお話をするっていうのがいいっていう、そういうことですね。
そうですね、はい、ですからね、その子育てってお母さんやお父さんだけでしてるものではなくって、うん、私は子育てってみんなでしてるっていうかね、社会でしてるっていうような視点が大変大事だと思うので、うん、ね、お母さんにとっての我が子だけれども、うん、やはりね周囲に応援団もいるし、そういったみんなの中で解決しようっていう、うん、まあ、いわゆる社会に対するね信頼感みたいなものを根底に持っていただいて、うん、トラブルに対応してもらいたいなと思ってます、
うん、そうですね。昔は大きな家族がいて、はい、あのまあ、隣にこう、割とこう平気で行けたりとかっていうような、はい、そういう世の中だったので、うん、そういう安心感みたいなものがあったのかもしれませんが、はい、まあ、あの今の、ね、まあ、今の世の中の課題だとは思うんですけど、はい、そういうのを今度あの意識して作らないといけないっていう時代になったんだなっていうふうなことですよね。
はいはい、うん、だからね、あのよくね、あの昔の親は偉かった、今の親はけしからんなんていうことを言う、うん、まあね、上の世代の方々がいるけど、うんうん、今ね昔のように子育てに対する社会的なセーフティーネットとか、うんうん、ね、インフラがもうボロボロになっちゃってる時代なのでね、うんうん、そういう意味でお母さん方も大変不安な中で、うん、お父さん方も大変不安を抱えながら子育てして子どものトラブルに対応しているから、うん、やっぱりねそういう風な形でお母さんお父さんを見てほしいし、避難しないでほしいし、うん、周りもサポートする体制を取ることが大事かなと思ってます、
うんうん、そうですね。この番組でも時々こういう話題扱ってますけど、はい、うん、はい、今のお父さんお母さんたちのとても大変なことっていうのを先輩のお父さんお母さんたちに分かっていただきたいっていう、はい、そういうことなんですね。はい、
私の中ではやはりあの何て言うんですか、訴えてやるではなくて、はい、自分が困った時に相談できる場所、うん、それが周りにいなければ、はい、その一人としての篠田先生を、うん、はい、こう頭に浮かべてもいいんだろうか、それともなんかこう敷居が高くてこんなこと相談できるんだろうかって言って悶々としてる人も、うん、はい、多分いると思うんですよね。
すべてのね社会での困りごとって法的に何らかの、うん、あのアドバイスが可能だし、うん、つながっているのでね、うん、もう本当になんか些細なことでいいから相談に来てほしいんですよ。で実際にそのお母さんが、うん、あの来てそのね不安を解きほぐしてあげるとね、やっぱりそのね、うん、あの経済的な不安感が大きくてそのね子供のトラブルに対して過剰反応してるんだとしたら、やはりね、うん、あの母子の手当がありますよとか、場合によって生活保護を利用したらどうですかとか、養育費をきちっともらってないんだったらもらえるようにしましょうかっていうようなねアドバイスもしたりできますしね、うんう
ん、
はい、
みんながみんな相談できる人がいるとは限らないですし、うんうん、お友達に相談することによってかえって拡散してしまうっていうこともあるから、ね、かえってできないっていうことの方が、ね、うん、多いと思うんですよね。で、うん、やっぱり公的立場の方っていうのは、はいはい、守秘義務ももちろんあるから、はい、安心して、うん、こう自分の本心を言えるっていうところもあると思うんですよ。隣のおばちゃんに言ってわーって広がっちゃったら嫌だなとかっていうのも ね、あるの で、ね、
社会の中にね率直に相談できる場所とか、うん、的確にアドバイスしてくれる人ってね、やっぱり少なく、うん、昔はねそういうね、うん、地域の物知り おばちゃんとか、うん、弓線山線で何でも経験してね、うん、いろんなこと言ってくれる人っていたけれども、うん、今そういった社会インフラもない中でね、うん、そういう意味では弁護士はもう社会生活上の意思というスタンスであるから、うん、生活上の困りごとはあのこれ法律問題かなって 仮に思ったとしてもね、ぜひご相談いただければと思います、うん、でちなみにね、うん、ま、収入や、資産が一定基準以下の方には民事法律扶助といって、無料で法律相談に対応できる無料相談のサービスがあるので、それを利用できる方がほとんどなんですよね。ですから料金のこともし心配であれば、無料の相談使えますかってね、うん、言っていただいてね、それでご相談に来ていただくということ大事かなと思います、
う
ん
う
ん、
病院でも同じようなことですよね。これが病気なのかどうかっていう前に、不安感があった時に言っていると、はい、大きな病気が早く見つかるっていうこともありますよね、はい、場合によっては、それは病気じゃないよっていうふうなことであれば、はい、うん、そのことが分かるということも一つの安心っていうふうにして捉えると、はい、全く同じような感じですね。
そうです、全くそうです、同じような、うん、なんか実際にこれ弁護士の法律相談じゃないと思って相談に来なかったけれども裁判になっちゃいましたっていうことでね、後々対応が後手後手になるケースの方が逆にあるので、はい、そういう意味では本当にお医者さんと同様に考えてね、
早めに、
そうですね、早めに受診くださいと同じように早めにご相談くださいその方が手の内容がね、何通りもあるのでね、はい、私が最近思うのはやはりみんななんか助けてってなんか周りにヘルプを出すのがすごく苦手になっている人が増えているように感じているんですよね。それやっぱり助けてとかって言うと結局あなたが悪いんじゃないかとかね、非難される、いわゆる自己責任バッシングが今すごく広まってますけど、そういう意味では皆さんなかなか助けてって言えない社会になってる。だけど一人で生きていけないし、一人でみんな何でもできるわけじゃ決してないので、育児に不安だったり生活生活に不安だったり、夫婦の関係に不安だったらやはりね、周りにヘルプ求める、助け求める、それであっていいんだよっていうかな、あなたはね、悪くないし、一人で生きられないし、助けてって積極的に言おうじゃないかっていうことを最近はいろんなところで言っていますので、それを皆さんにちょっと頭の中に入れていていただければと思います、
はい、ありがとうございます、
はい。
今日はですね、本当に弁護士の先生がこんなに身近に感じられた、私今ずっと考えてたんですけど、弁護士の先生とお話しするのって生まれて初めてかもしれませんそれだけ身近に、まあ、いらっしゃらなかったっていうのもありましたし、それだけの問題にもしかしたら遭遇してなかったっていうことは、すごく幸せな人生を過ごしてきたんだなっていうことを今更ながら、はい、今後も続けていきたいなと思うんですが、はいはい、先生のお話の中でいつも第一に考えるのはお子さんのことだっていうのがすごく私の心の中にこう響きまして、夫婦の中でもし悲しくも離婚する場合には、夫婦の関係はとりあえずそれで終わってしまうかもしれないですけれども、お子さんとの縁はもうずっと続くっていうことで、でそれがお子さんの将来にもまたどこかに影響を与えるかもしれない、うんうん、はい、それはもうとても怖いことだなっていうことと、はい、社会集団生活においてもやはり何を考えるかっていうのは、子どもさんが安全に楽しく過ごせるために子どもさんのことを第一に考えて、うん、親としてどう対応したらいいかっていうことを考えなければいけないんだなっていうことがよく分かりました。子供のことで何かトラブルが起きるとちょっとこう焦ってしまってパニックになってどうしようって思っちゃうんですけど、相談できる先生がこう身近にいるっていうことが分かって安心してヘルプ出せるなっていうことを感じました。
まあ、2回にわたって篠田先生からお話をいただいて、極端な事例もあったかもしれないんですけれど、やはり子どもたちをこう育てる環境、うん、親御さんにとって子どもたちを育てる環境っていうのが簡単ではない場面っていうのがやはり多く存在するっていうふうなことは、みんな覚えておかなくちゃいけないことだと思っていますし、そしてそこにどういう、こう手助けができるかってこともこれまでもお話ししてきたんですけれど、子どもたちとかあと親御さんも大人だからちょっとこう助けて言うのちょっと恥ずかしいなとか、なんとなくこう気持ちにつかかりがあってなかなか声が出ないとかっていうふうなことではなくて、肩の力抜いてそのことを表に出すことによって、自分たちもそれから子どもたちもこう健康に過ごしていくことができるんじゃないかなっていうふうなことをこう今回聞いてて、いろいろとこう勉強になったなっていう、そういうまあ2回の番組でした。どうもありがとうございました。今月とそれから先月のゲストは、ハルトリ法律事務所の篠田直子弁護士さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。